第一コリントの8章になります。8章の一節の最後、しかしというところを声を合わせて読みましょう。3、はい。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。今日私たちはこの箇所を通して、愛は人の徳を立てますというテーマで一緒に学んでいきましょう。最近母を買い物に連れて行く機会が増えまして、そして、母が肉を購入するときに必ずまず、確認をするのが産地です。国産か、それとも外国産かというのを確認をするわけですね。それは母の中には国産は安全、外国産は体に悪いというそのような考え方があるからです。皆さんはどうでしょうか。多くの人は、品物を見て国産と、表示されていると、安心をされるということがあるかもしれません。しかし反対に、私は全く気にしません、そのような方もいらっしゃるかと思います。しかし私たちは、ハンバーガーショップに行って、すいません、この中身はどこ産ですか聞きますか。聞かないですね。どっか食べ物屋さんに行ったり、また誰かに、食事に招待していただいたときに、申し訳ないですけど、どこの肉作ってますか使ってますか、そんなことは聞かないわけですね。それは失礼に当たるからです。コリントの教会で肉を食べるということが大問題に発展していました。実はコリントという町には肉を一旦偶像に捧げるという習慣がありました。そしてそれを祭司がもらって、そして祭司はその残りを市場に売ったりしていたわけですね。でそれが市場に出回って、お店でも使われて、一般の人も購入するという、まあ、こんな出来事が、普通にあったわけです。パウロはこのことが問題となっているコリントの教会に対して、愛は人の徳を立てますと勧めをしたんです。まあ、一見的外れのようなことにも聞こえるその勧めですけれども、実はここに私たちが大切にすべき真理が込められていることを知ることができるわけですね。愛は人の徳を立てます。なぜパウロはこの言葉をコリントの教会に伝えたのか、私たちは今日この御言葉を通してこのことについて学んでいきましょう。まずパウロはここで、問題となっているコリントの事情について、理解した上でこのことを語っていることを、知ることができます。非常に神様の御言葉を大事に、そして命令に忠実に従おうとする人たちは、もうそういう肉を買うべきじゃない、いやもう食べない方がいいとまで言う人たちがいたかと思えば、いや偶像というのはもともと存在しない人間が作った神々だから問題ないのではないかという意見とが完全に対立する形で、教会を二分するという、そういう状況が起こっていたわけですね。パウロはそのような中で、まず知識は人を高 高ぶらせるということを伝えました。知識は人を高ぶらせる。知識というのはなくてはならないものです。私たちが生きていく上でなくてはならない大切なものです。私たちは生まれた時からお母さんの言葉、家族の言葉を聞いて少しずつ少しずつ知識が加えられていくわけですね。いつまででしょうか。死ぬまで。知識というのは死ぬまで私たちに増え続けていくわけですね。神様は私たちに前回御言葉を通して、大切なことを教えてくださいました。それは重要なの神の命令を守ることだというふうに語ってくださったんですね。そして隣人を自分自身のように愛することだとも語ってくださったんですね。このことを私たちは覚えつつ、私たち一人一人に与えられる知識ということに対して正しい理解を持っておく必要があることを知ることができるんです。このコリントの教会のクリスチャンたちは世の偶像は実際には存在しないという知識を持っていました。そしてもう一つ、神様は唯一であって神以外に神はないという正しい知識を持っていたわけですね。それは本当に素晴らしい知識であったわけですね。しかしながら、それが時に背後にある傲慢という罪を生み出すということもあることを覚えなければならないわけです。コリントの町にパウロが入った時に驚きました。もうありとあらゆるところに神殿が建っていて、ありとあらゆる場所に神と呼ばれるものが祀られていました。神々というのがもうそこに林立していたわけですね。まあ皆さんよくご存知かと思いますけども、ミロのヴィーナスというのがあります。あれはアフロデートと呼ばれる神を祀る女神。または神殿があって、アポロ神殿というものも存在をしていたわけですね。多くの人々はそれを神だと思って、そして自分たちの捧げ物、牛とか羊とかいろんなものを捧げる、そして拝むということをしてきたわけですね。彼らはこれらのものが存在しないという知識を持ってたわけですね。存在しないのであれば信仰とは無関係だから、食べても何の意味もないんだと考える人たちがいました。でも先ほど言いましたように、いやいや私たちは全ての汚れたものを口にすべきでないという人たちもいたわけです。では私たちが与えられる知識というのはどのような高慢をもたらすのか。まず一つ目、それは知っているという高慢を与えるわけですね。知ってる。二節をご覧ください。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。時々私たちは、家族とか周りの人たちにイエス様のことを伝えたいという、本当にその人のことを思って一生懸命伝えるときに、あ、もう知ってますからと断られてしまうことがあるんですね。知ってるという思いを持っている人はなかなか聞く耳を持ちにくくなるんですね。 だからもう伝える、それ以上伝えるということが難しくなってしまうという経験をしてしまうわけですよね。彼らはコリントの人たちが偶像について、唯一の神について知識を持っているということを認めつつ、それをあなた方はそういう知識をちゃんと持っている、分かってますけれども、気をつけなければ知識は人を高ぶらせるんだということをも知っておかなければならない。知っているということは、実はもっと知らなければならないことがいっぱいあるということも実は知らなければなりませんよと伝えているわけですね。まあ、牧師としていろんな人と接していく中で、本当に賢い人っていうのは、知っていると言わないですね。まだまだ私は勉強しないこと、しないといけないことが山ほどあります。もっともっと知れば知るほど自分は無知だ。知れば知るほど何も分かってなかったということを気づく。そういう人は本当に賢い人だと思うんですよね。でも、ほんの上の表面だけかじって、もう知ってるから、もう教えてもらう必要はありませんというのは、それは本当に知っていることにはならない。そこに知っているという高慢が見えるわけですね。パウロはこのことに警告をしていることを私たちは知らなければならないんですね。昔の論語にこういう言葉があります。一を聞いて十を知る。というね。一を聞いて十を知る。一聞いたらもう十分かった分かったってこういうことを、実は気をつけなければなりませんよという、実はこれ警告なんですね。私たちは井の中の蛙大会を知らずで、本当に実は世界っていうのはもう私たちの想像を超えるものが溢れているわけですね。それを知らずに目の前の小さな世界だけでも分かったかのようになってしまうことに対して気をつけなければならないんだ。神様は私たち一人一人にそれを明らかにしておられること、聖書を通してはっきりと認めることができます。詩編にはこういう言葉があります。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。最近家内と時々、韓流の時代劇を見ることがあるんですけども、その時代劇に出てくる人っていうのは本当に演技が上手なんですね。そして自分のその心の中にあるいろいろな悪い思いを上手に顔に表すことができるんですね。達者やなぁと思いながら感心して見てるんですけども、実は高慢というのは顔に現れると神様は語られるんですね。残念ながらどんなに自分はへり下って、そして自分を低くしているような姿や言葉を使ったとしても、もし心の中にもう知ってる、分かってる、だからそれ以上言わないでくださいと思っている人は、実はそれが顔に現れてしまうんだ。さらにその人は神を尋ね求めない。もう分かってるから神様教えてくださいと神様に聞かない。そしてその思いの そこにあるのは、神はいないの一言に尽きる。もう自分で考えることができるから、もう自分は知っているから、誰からの意見も必要としないし、全部もう私は理解しているから、何も必要ないんだ。時々、教会は弱い人の行くところだという人がいますけれども、でも本当に自分の弱さを知っている人は、神を尋ね求めるんです。神様、本当に私は罪深い汚れたものです。私はまだまだ分かっていませんでした。私に教えてくださいと願い求めるわけです。聖書にはっきり同じくこう書いてあります。愚か者は心の中で神はいないと言っている。私たち一人一人人間がまず知るべきことは、神様、神様を恐れること、それこそがまず持つべき一番大切な知識であり知恵であるということを聖書は教え続けてくれているわけです。さらに知識がもたらす高慢、それは自分は正しいという考えです。ルカの18章の9節、ここにこう記されています。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えをされた。知識が人にもたらす高慢というのは、私は正しいという考え方、理解、意見なんですね。自分は正しいから、自分以外の考えを持っている人は間違っていると見下す。イエス様はある時、前回話したパリサイ人に対して、一つのことを明らかになさったんですね。パリサイ人が神様に向かって祈りを捧げました。その神様への祈りとはこんな祈りでした。神よ、私は他の人のようにゆするもの、不正なもの、寛容するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。彼は自分の正しさを並べ立てて、私はこのような生き方をしていますから、私は正しいんです。しかも彼は他の人と比較して罪人、胸を叩いて打ち叩いたという話を先週しましたけども、その罪人、汚れたの罪人のようでないことを感謝しますという祈りを捧げた。なぜでしょうか。自分が正しいと考えるからです。自分こそが神に従っていると思うからです。イエス様は罪人こそ神の前に義と認められたと語られた後に、このように語られました。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。自分自身を正しいではなくって、本当に私こそ罪人です。私こそ裁かれなければならない、愛される価値のない罪深いものですと、自分を低くする人ほど高くされ、自分を高く これをしています、これをしています、これもやっていますという人こそ祝福されるとイエス様は語ってくださったわけですね。知識は人を高慢にしてしまうんです。高ぶらせてしまうんです。それは知っているという思いと自分は正しいと思う、そのような高慢を与えることを私たちは覚えて、いつも神の前にへり下るものでありたいと願います。続けてパウロはこう言いました。愛は人の徳を立てます。愛は人の徳を立てます。この愛は人の徳を立てますというこの箇所は、別の聖書の訳では愛は人を作り上げますと訳されています。愛は人を立て上げ、作り上げていくんだ、ビルドアップしてくれる、人に成長を与えてくれる。そういう意味で愛というのはなくてはならないものなんですね。愛は人を励まし、人を育成し、十分な身の丈にまで成長させてくれるものだと新約聖書と本当に分かりやすくしている聖書に明らかにしています。神様は私たちの成長を願っているということについて私たちは学んできました。常に神様は交代ではなくて、私たちが少しずつ少しずつ天国に向かって成長していくことを願っておられるんだ。その成長になくてはならないものが愛だと教えているんです。もう一度言います。重要なのは神の命令を守ることです。神様を私の神様、唯一の神様として心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知を尽くして愛することこそが一番大事な命令である。そして隣人を自分自身のように、自分を愛するように愛することが神の最も大切な命令です。主は私たちにこのことを教えてくださったわけです。愛が人を立て上げるんです。愛が私を、私たち一人一人を成長させてくれるんです。では、人を立て上げる愛とはどのような愛か。それは、神を愛する愛です。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。こんなふうに記されているんですね。神様を愛する人は神様に知られている。知られているっていうのはなんか嬉しくないですか？私は先日加古川の教会の50周年という、記念の、礼拝のためにひろみ先生とビデオを撮ってお祝いのメッセージを伝えたんですね。で、もう加古川からこちらに使わされて20年が経ちました。もう加古川の人たちで私のことを知らない人がいっぱいいるんですね。でも向こうの人は私のことを知っていてくれるんです。そういう経験をよくします。こんにちは、私は分からずにこんにちはとこう挨拶を返すんですけども、向こうはよく知っていてくれて、そして私に声をかけてくださって親しみを持ってくださる。知ってくれているはずの人が誰でしたかねそれは余計がっかりですよね。母がよく 散歩に出かけて行って1時間も2時間も話したのに、あれ誰やったかな。よく言うんですね、思い出せない。時々私たちもそうなっていくんですけども、でも知られているということは私たちにとって本当に喜ばしいことなんですね。なんと神様は獅子が領事を知っていてくださる、ここにいる一人一人を誰よりも知っていてくださる。神様は知らない人は一人もいません。そのお方が私を愛してくださっているんですね。その愛されていることを知っている人は神様を愛するものになることができるんです。神様はどんな私を、どんな私たちを愛してくださっているのでしょうか。それは罪深い陰険で本当に自分のことしか考えない、いつも自分のことばっかり言っている、そして人を非難して、そして自分の正しさをいつも主張する、そんな私のことをそれでも知って愛してくださっている、それが神様なんですね。その神様を私たちは愛することができます。ガラティア人への手紙の4章の8節9節、今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値な幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。私たちは神様を知っている。パウロは慌てて言い換えるんですね。いや神に知られている。私たちはそんなものなんですね。だからもう以前私たちが知らずに拝んでいたもの、知らずに頼っていたもの、知らずに行っていた習慣の一つ一つ、私たちはもうそれが無力で無価値だということを知っているので、もうそれに戻ることはしない。ただ天地を作られた誠の神様だけを見上げて、誠の神様だけを愛する、これが人を立て上げるんです。私たち一人一人に成長を与えてくれるんですね。ある一人の目の不自由な人がいました。イエス様はベテスダの池という池に行かれて、泥をその人の目に塗って癒しを与えられた時、パリサイ人たちはその人を追求しました。なぜ見えるのか、どうして見えるようになったのか、誰があなたの目を治したのか、もう何回も何回も質問される中で、彼はこのように答えました。神は罪人の言うことをお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人のことを、その人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。彼は聖書の専門家でもなければ、今までイエス・キリストに対する信仰を持っていた人でもありませんでした。パリサイ人たちは律法を、自分たちの持っている知識を持って、彼が見えるという奇跡を経験しているにもかかわらず、誰がそれをしたのかを追求して、そしてそれがイエス・キリストであると 言うと、彼を非難して、私たちはモーセの弟子だ、お前はあのイエスの弟子かと言って非難をするということをしたときに、彼はまるで律法学者顔負けのパリサイ人と顔負けの言葉を語ったんですね。神様は罪人の言うことをお聞きにならないんですね。彼は分かってるんです。ということは、イエス様こそ私たちの待ち望んできたお方ですよね。あなたこそ、あなたたちことこそイエス様を信じないんですか。この後、腹を立てたパリサイ人たちは出て行けと言って、この目が見えるようになった人を追い出して、追い出された人をイエス様は探して見つけ出して、そして彼に一つの告白を導かれました。彼はこんな告白をしました。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。個人的にイエス様から福音を聞いたわけでもなく、訓練を受けてきたわけでもありませんでした。でもこの出来事を通して、彼は徐々に徐々にその心の目も開かれて、このお方こそ救い主イエス様ということが分かって、自らイエス様を信じます。そしてイエス様を礼拝した。イエス様を愛する者になった。愛っていうのを教えられてするものではないんですね。本当に神様に信頼をするときに、神様ご自身が与えてくださるものなんですね。神様はこんな祝福を与えてくださって、彼の徳を高めてくださいました。彼を通して多くの人々がイエス様のことを知るという祝福に預かることができました。先週教会に、一つの、袋が届きました。そこを見てみるとお金が入っています。私はすぐ電話をしたんですね。どんな思いで献金をしてくださったんですか。先生の証を聞いて、そして教会の街道建設のために捧げたいという思いが与えられて捧げただけです。そんなふうに言ってくださったんですね。草津、滋賀県の草津で宣教をしておられる梅谷徹先生からの捧げ物でした。彼はイエス様を愛する者となりました。イエス様の愛を伝えたい、そのように願う者になりました。そして滋賀で神様の愛を伝える働きをずっと続けてこられました。そして今自分たちの教会で新しく街道建設をするというビジョンが与えられて、それに今移行し始めているところなんですね。自分たちの教会にも必要があるにかかわらず、魚住のためにしたいという志を与えられた。どこから来ているんでしょうか。神様を愛する愛から、神様の役に立ちたい、神様に用いられたい。きっとその捧げ物は魚住チャペルにとっても大きな力になると同時に、草津の教会の大きな力になることは間違いないんですね。人を助 人の徳を立てる。それはいつも神様を愛する愛から来ること。私たちをもう一度そのことを覚えながら、人を立て上げる、そのようなものに変えていただきましょう。そして人を立て上げる愛、それはつまずきを与えない、つまずかせない。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。人を立て上げる愛というのは、自分の持っている権利を捨てることです。私たちにはいろんな権利が与えられているんですね。自由も私たちの権利です。私たちが選択すること、私たちが発すること、私たちが行動すること、自由です。でも神様はその権利を放棄するということを通して、人を立て上げるという祝福を与えてくださるんですね。パウロは、人を神様に近づけるものは食べ物ではない、人を神様に近づけるものは愛である。何が人のために役に立つか、人の役に立つのであったら喜んで自分の権利を捧げる。そして人のつまずきになるのであれば喜んでそれをやめる。それがパウロの行動の基準だったんです。いつも彼にははっきりとした柱があって、私はこのことのために生きる、このことが神様の役に立ち人の祝福になるんだったら私は喜んでそれをやるし捨てる、そんなはっきりとした生き方を目指していたことを知ることができるわけです。しかし私たちを神に近づけるものは食べ物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。彼は続けています。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。私は私の兄弟につまずきを与えないためです。もし教会の中で偶像に捧げた、明らかに偶像に捧げたものであるということ分かりながらそれを食べたとしたら、弱い人たちはなんで神様、誠の神様は唯一と言いながらどうしてそのようなものを食べるのですかというつまずきになってしまうこともあり得る。もしそうならば、本当は食べること食べないことどっちでもいいことですけれども、私がもしそれがつまずきになるんだったら喜んで肉を食べることをやめる。肉を食べることをやめる。お肉好きの人いますかね。カイ君なんかもう和牛が大好きですよね。黒毛和牛が大好きですけども、おいしい肉がいっぱいあります。シャトーブリアンとかも特別な肉があります。熟成肉もあります。おいしいです。でもその大好きなものを、もしも誰かのつまずきにつながってしまうんだったら、私はやめるとまで彼は言うんです。それは人の祝福になりたいから、人を立て上げたいからです。人々に本当にこんな食べ物のことで本当に神様から離れてしまうことのないようにしたいと心から願ったからです。私たちの行動基準、私たちは何を基準に生きているでしょうか。 日々いろんなことを決断しなければなりません。このコロナの中で私も牧師としていろんなことを決めなければなりませんでした。何をやって何をやらないかということを明らかにしなければなりませんでした。その時にいつも神様の前に祈って神様の導きを求めて神様の喜ばれること、人の役に立つことはやろう、でももしそうでないならば喜んで手を離そうということをしてきました。これからもそうしていきたいと願っています。私たち一人一人そのような神様の愛を基準に神様を愛し人の徳を高めるという行動を基準を絶えず持ち続けていきましょう。旧西軍の山室軍平という人がいました。昭和の初期にいつも街頭で太鼓を叩きながら信じる者は救われるという歌を歌いながら募金を募り、それを孤児や人々に捧げる、使えるというそのような働きをしてきた人でした。彼のお母さんは彼が赤ちゃんの時一つの決断をしたそうです。こんな決断です。神様、どうかこの赤ん坊が無事で成人いたしますよう、また成人の後はあまり人様にご迷惑をかけないで、いくらか良いことをするものになりますように、この願いの真実な印に、私は今から一生涯卵をいただきません。山室軍平のお母さんはその当時最も栄養価の高いその卵を息子のためにやめるという決断をして30年間食べなかったそうです。それはお母さんの一つの決断でした。それは山室軍平という素晴らしい働き人を立て上げたんですね。今日私たち一人一人は聖書を通して学びました。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。この御言葉をと握りながら高ぶることなく神様の前に常にへりくだって神を愛し人を愛する、そのようなものになりましょう。